ヨハネの福音書11章19節から39節のテキスト、マルタとマリアという題で説教いたします。エルサレムでユダヤ人たちに石で打ち殺されそうになったイエス様、一旦ヨルダン川の向こうに逃れますが、愛するラザロが病気で重体と聞いて、またエルサレムに近いベタニアに戻ってきました。しかしラザロはすでに墓の中でした。イエス様がベタニア村に着かれると、マルタが迎えに出てきました。彼女は、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお求めになることは、何でも神はお与えになります、とイエス様への信頼を告白しました。イエス様は、あなたの兄弟はよみがえります、とラザロが生き返ることを告げられました。マルタは、終わりの日のよみがえりは知っています、と少しピントがずれたと答えをします。終わりの日というのは、世界の終末、最後の審判の時です。その時、すべての人がよみがえって裁きを受けるのです。しかし彼女は、主が今ラザロを生き返らせようとしていることを受け止めていなかったようです。イエスはさらに、私はよみがえりです、命です、私を信ずる者は死んでも生きるのです、このことを信じますか、とご自身が人の命を支え、かつ支配される神であることを宣言されます。マルタは、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております、と信仰告白します。マルタは、イエスが神の子キリストであると正しく信仰告白しますが、ラザロのよみがえりについて言われたことに、マルタは答えていないのです。マルタの信仰は、イエス様が神の子キリストであることを信じ、終わりの日のよみがえりのことも信じる立派な信仰ですが、今目の前におられるイエス様が兄弟ラザロをよみがえらせることについては、なぜかそこまで考えが及ばなかったのでしょうか。一方で、妹のマリアは呼ばれてイエス様のもとに行き、主よ、もしここにいてくださったなら、とマルタと同じ嘆きを投げかけると、主イエス様の足元にひれ伏して泣き崩れたのです。あとは言葉にならなかったんでしょう。イエス様はマルタに言われたように、ラザロが生き返るとは言われませんでしたが、彼女や村人が泣き悲しむのを見て、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて、と書いてあります。霊の憤りは強い言葉で、馬が怒って荒い鼻息を吐くという意味の言葉です。聖書では5回出てきますけれども、ここ以外は、激しく人を戒める、叱りつけると訳されています。34節、彼を納めた墓に案内される途中、イエス様は涙を流されたと深い同情を示されました。このイエス様の涙を見て、人々は、なんと彼を愛していたことかと囁き合います。イエス様と信仰問答のマルタ、ただ泣くばかりのマリアがイエス様と交わした会話のこの違い、そしてイエス様の霊の憤りとは何なのでしょうか。ルカの福音書10章には、マルタがイエス様に訴えた話が出ています。妹のマリアがイエス様の話を聞くのに夢中になっていて、接待の手伝いをちっともしないので、妹に言ってくださいというのです。ルカの福音書10章41節42節にあります。イエス様は、なくてはならない大切なことはただ一つ、神の言葉を聞くことで、 マリアはその良い方を選んだのだとマルタを諭されました。マリアは神の言葉を集中して聞き、深く思い巡らす人でした。マルタは働き者で、お客を喜んで迎えるような積極的な女性でした。信仰告白も立派です。しかし墓の蓋を取り除くことを求められた時に、もう4日経つので臭くなっているとイエス様が言われたラザロのよみがえりがまだ現実として信じられず、信仰が観念にとどまっていたのではないかと思われます。マリアといえばただ泣いていただけです。ラザロが死んで4日経っていたのですが、マリアがイエス様に呼ばれて外に出ようとすると、人々は墓に泣きに行くのだろうと思ってついてきました。おそらく毎日墓に行っては泣いていたのでしょう。悲しい時を思いっきり泣くのはカタルシスといって、悲しみを洗い流す、癒す力があります。友達が一緒に泣いてくれるのは一層の慰めだというので、ユダヤでは誰かが死ぬと友達だけでなく泣き女を雇ってまで一緒に泣かせるそうです。エレミア書19章17節等にあります。マリアはイエス様を見るとその足元にひれ伏して泣き崩れました。それを見てイエス様も深い哀れみと感動を示されたのです。人の悲しみをご存知のイエス様は、悲しむ者のそばにいて悲しみを共にしてくださるお方です。マタイの福音書5章に、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからと書いてあります。神の救いのうちにあるならば、悲しみは主イエス様が慰めてくださるのです。ルカの福音書のイエス様の言葉にひたすら聞き入っていたマリア、嫁入りの準備のための大切な香油を惜しみなくイエス様に注いだマリア、そのマリアの深い信仰と神の前に深く恐れかしこむ献身は、神様の前にも覚えられていたのです。マリアの言葉にならない深い悲しみと嘆きは、人の心をご覧になるイエス様に深い感動を与え、魂を揺さぶったのでしょう。悲しむ者と共にいてくださるイエス様の憐れみがマリアに注がれました。マリアがマルタに比べて優れていたとか、何かができたというのではなく、深い悲しみに沈み、ひたすら神を待ち望むマリアに主の憐れみが注がれたのです。イエス様もまた人を悲しみに押し込め、支配する父の力に対して深い憤りと怒りを示されたのです。それが霊の憤りという言葉の意味です。馬が怒って鼻を鳴らすという霊の憤りが示されます。この後イエス様は十字架に向かって進んでいかれます。その前哨戦としてのラザロの墓の前に向かう様子は、人を死の淵に陥れる人類の最大の敵サタンに勝利するための最後の戦いに向かう勇士のようだと言ったのはジャン・カルバンでした。ラザロの死からのよみがえりは、単にラザロだけのことではなく、イエス様が十字架にかかり死んでよみがえることによって死を打ち破られることを予告する印であったと言われます。イエス様がご自分の命を落として死を打ち破られたので、私たちも永遠の命をいただくことができたのです。